本日説教ができますことを感謝いたします。今日の箇所は22章ですから、マタイの福音書の後半でイエス様が十字架の贖いの御業に向け、ロバに乗ってエルサレムに入城された後のお話です。パリサイ人たち、ヘロデ島の者たちがローマの税金に納めるべきかどうかを問いかけ、イエス様が答えておられる場面です。イエス様はその質問に答えられるのですが、その言葉は含みがあり、何か考え込ませます。パリサイ人たちはそれを聞いて驚嘆し、立ち去ったとありますが、感心して感服してというよりは、何か不思議に思って驚き怪しんで立ち去ったのでしょう。私は今、新学校を比較的最近卒業した人による読書会に参加させてもらっています。インターネットでの集まりです。聖書ではなく、イギリスのリチャード・ボーカムという方が書かれたイエス入門という本を元にしています。福音書のこと、時代背景のこと、イエス様はどのようなお方であるかなど、短く簡単に読めるようにまとめられています。その中の一つに、イエス様の教え方の特徴のことも書かれてあります。それは今日の箇所と関係していますので、少し触れておきたいと思います。イエス様は簡単明瞭というよりは、遠曲的に聞いている人に考えさせ、想像力を働かせるように教えられます。また極端な例を挙げられたり、日常生活を場面にして例えられたり、あるいは質問する者に対して逆に問いかけ、また矛盾や謎かけのように教えておられるところもあります。また今の文字社会とは違い、声を出してそれを耳で聞く伝え方が主でしたから、イエス様は記憶に残りやすいように話をされました。今日の箇所でも、なるほどそうだなと思わされます。パリサイ人たちの質問は、ローマに税金を納めることがいいことか悪いことかという単純な質問です。イエス様はその質問に答えておられるのですが、質問の答えを含めたもっと広いことを教えておられるようです。税金を納めるの質問に対し、納めるの言葉は使われず、返すという言葉で答えられています。またわざわざ一枚の硬貨を質問者に持ってこさせています。そしてカイザルのものとは一体何のことでしょうか。神のものとは何でしょうか。またイエス様がこの世に来られた使命と今日の話は関係あるのでしょうか。イエス様の御業で御国は私たちのところに来ました。 御国は近づいたことを宣言され、山上の説教で心の貧しい人を御国に招かれました。からし種などの例え話で御国を教えられ、また病気の人を癒され、悪霊を追い出され、その人たちのところにも御国をもたらされました。イエス様は父なる神様からの使命を受け、ご自身を捨てられ、御国をもたらすためにイエス様がこの地上に来られ、父なる神に忠実に従われました。このようにご生涯を通して教えられた御国の教えと今日の箇所の教えは関係があるのでしょうか、ないのでしょうか。今日の箇所もこのようにいろいろ考えさせられます。こうしてイエス様は人に聞いた言葉を振り返らされ持ち帰らせ、思い巡らすように教えられます。今のプロテスタント教会はあまりイエス様のような教え方、説教はしません。解き明かしをし、答えを出し、聞いた後疑問点がなくすっきりした気持ちで教会を後にするような説教だと思います。それはイエス様の説教よりはパウロやペテロンなどの使徒の説教に形が近いです。使徒たちの説教はイエス様を証しし、救いの教えを分かりやすく伝えています。先ほどの読書会でそのような説教方法のことも話に上がり、私は先輩方からいろいろと教えていただいています。読書会ではありませんが、私の家で月に一度家庭集会を開いています。11時ごろから来られ、夕方近くまでいてくださいます。初めの1時間を除いて楽しいお話、信仰のこと、時には人生の深い話もしてくださり、私はいつもその集会を心待ちにしており、来てくださる方にとても感謝しています。よろしければお越しください。お待ちしております。少し話がそれましたが、十字架の死を間近にご自身の命と引き換えるようにして今日の箇所も教えられました。少し考えさせられる、そして大きく広げられた深いイエス様の教えを恐れを持って取り継がせていただきます。22章の15節です。その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。最初にその頃とあります。イエス様がエルサレムに入城された後、神の国を取り去られる者と神の国の実を結ぶ者の例え話、また神の国の祝福を 受けるものとそうでないものの例え話をされました。そしてその話でパリサイ人たちは神の国を取り去られるもの、神の国の祝福を受けないものが自分たちを指していることに気づき、イエス様を捕らえようとしました。今日の出来事はその後のことで、ですからイエス様を陥れようとしています。次の16節に、彼らはその弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとにやってとあります。イエス様の時代、地中海の周り一帯はローマ帝国の支配下にありました。新約聖書に出てくるガリラやサマリア、ユダヤ、そのあたり一帯もそうです。そしてヘロデ大王やその子供たちはローマ帝国から統治を委任され、この辺りを支配していました。16節のヘロデ島というのはそのヘロデ家を支持していたグループです。この場面ではパリサイ人とヘロデ党が手を組みますが、考え、思想、政治的思いは正反対と言ってもよく、パリサイ人たちはローマによる支配を良しとせず、ヘロデ党はその支配に協力的でした。ですからこの二つのグループはイエス様を陥れるためにだけそのことを目的として手を組んだのだと思います。そしてイエス様を罠にかけようとしてパリサイ人たちは心にもないへつらいの言葉で話しかけ、陥れるためにイエス様に質問します。17節です。税金をカイザルに納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。立法にかなっているかかなっていないかのところは聖書の下の注釈に別訳としてよろしいでしょうか、よろしくないでしょうかと、立法に限定せず広い意味の問いかけの訳が載せられています。そしてもう一箇所、カイザルのところを皇帝、あるいは漢字で皇帝と書いて、そのカナにカタカナでカイザルと振ってある聖書もあります。ですからローマ皇帝に、ローマ帝国に税金を納めるべきかそうでないかを問うています。先ほども述べましたように、当時パレスチナ地方はローマ帝国が支配しており、異民族で信仰の異なるローマに税金を納めることは暴動が起こったほどであり、ユダヤ人にとって屈辱であり、とても嫌っていました。主税人が罪人と同様に軽蔑されていたのも、そのローマの手先になっていたのが理由の一つです。また当時の税金は 人当たりいくらと決められた人頭税で、収入の少ない人ほど苦しいものでした。ですからこの質問に、納めるべきと答えれば、ユダヤ人たちは憤慨し離れていくでしょうし、納めるべきでないと答えれば、ローマに訴えかねられません。どちらに答えても、イエス様を責めることのできる悪意に満ちた質問です。そのことを見抜かれたイエス様は、お金を持って来させ、それに彫られている肖像は誰であるかを問われ、パリサイ人たちはカイザルのですと答えました。ローマの貨幣を持っている、使っているということは、ローマが決めた規則に従っているということです。イスラエル人にとって信仰的にも生活の面でも納得がいかなかったでしょうが、ローマによって、その秩序によって、曲がりなりにでも犯罪から守られ、生活が守られているのです。質問した相手もその秩序に従っているのです。その後でイエス様は深い意味を持った言葉を言われます。21節です。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。質問は税金を納めるべきかどうかでしたが、イエス様の言葉はその問題を含む広く深いものです。カイザルのものと神のもの、この二つを並べられていますが、カイザルのものというのは地上のもの、この世の支配、権威、秩序のことです。でもそれは人が自分の力で掴んだように見えますが、神様ご支配の元での権威であり秩序です。神様はこの世を人を通してご支配され、秩序を保たれておられます。この世は人が力で権威を勝ち取り支配しているように見えますが、そうではなく、この世の権威と権威は権力は神のご支配の中にあるものであり、神様の御旨に逆らうようであれば、神様はその権威を剥奪され、権力者は滅ぼされます。そして身胸にかなうものは栄えます。このことはパウロ、またペテロも述べています。今お示ししますのはローマ人への手紙13章です。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。したがって、権威に逆らっている人は、神の定めに背いているのです。背いた人は、自分の身に裁きを招きます。地上のすべての権威は神によって立てられています。その権威によって秩序が保たれ、安全で 安心な生活が与えられます。悪魔の攻撃はありますが、この世は神様がご支配されており、神様はこの世のすべてに責任を持っておられます。ただし、使徒の働きでペテロたちが言っているように、人に従うことで罪を犯してしまう場合は、人に従うより神に従います。権威ある者のすべてを盲目的に従うのではなく、逆に人間の判断で逆らうのでもなく、神の前で正しいかどうか、身旨に聞き従います。人に従うこと、逆に抵抗することの良い例が聖書の中にあります。今、徳田先生が取り上げておられるダニエル書です。ダニエルはバビロンという異国に連れて行かれました。バビロンの王は自分の意にそぐわなければ人を殺してしまうような暴君です。そんな暴君ですが、ダニエルたちは反逆したり逆らったりせず、人が殺されないように、またその王のためにも王に従い尽くしました。ある時は、王の見た夢の解き明かしをします。それで人が殺されるのを防ぎました。でも金の像を拝むことは拒絶しました。燃える炉の中に投げ込まれてもです。家庭でも学校、企業、国と人の集まりには秩序があり、その秩序はすべて神様によって作られ良いものです。私たちは神様の創造の目的に合わせて、それぞれの置かれた立場で、神様が作られた秩序が守られるように、神の御旨を伺い、務めを果たしていくことが私たちのこの世での使命です。また、指導者がその権威を正しく用いることを私たちは祈らなければなりません。指導者が、権威ある人が、神の前で良い働きがされるために、一人一人が協力、行動しなければなりません。カイザルのものはカイザルに返すのです。神からいただいたもの、それは日常生活に必要なものだけではなく、神様はさらに尊いものを私たちに与えてくださっています。罪を許していただき、義と命が与えられました。傷ついた心が癒され、平安、喜び、希望が与えられています。そして、御言葉を与えられています。隣人を愛しなさい。人のしもべとなりなさい。それらの一つ一つの御言葉が実現されることによって、御国は近づき、神様は私たちを御国に入れてくださいます。そのような神様からいただいたものを、 神様に返していかなければなりません。許されたのですから許し、弱い人、傷ついた人に寄り添い、平安、喜び、希望を人に渡していかなければなりません。そうすることによって自分の中の御国は豊かになり、また外にへと御国は広がるのです。当時のイスラエルの人たちはローマという異国の者の支配から解放されることによって神の国が実現されるようと考えていました。でもイエス様が教える神の国はそうではありません。イエス様の教えられた神の国はあまりパッとしない、見栄えのしないものです。からし種の教えで教えられている通りです。イエス様が教えられた神の国は弱い立場の人たちが世の中の片隅に追いやられることのない国です。そして互いに使い合う共同体、そこに神の国が起こります。父なる神は万物の作り主であり、万物をご支配されています。そして律法が与えられ、隣人との平和の道を示されました。その秩序によって私たちは生かされています。私たちはその創造の秩序を守ることが神に返すことです。そして子なるイエス様は救い主です。救われた者は隣人が救われるためにイエス様の道具となること、それが神に返すことです。こうして神の国は私たちのところに近づきます。今日の言葉も単なる意地悪な質問の受け答えだけではなく、また敵を煙に巻くようなものでもありません。イエス様は御国を近づけるためにこの世に来られ、命を捧げられました。今日の箇所もそのために教えられました。最後に20節21節をもう一度お読みいたします。そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか？誰の命ですか？彼らはカイザルのですと言った。そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。アーメン。